mentioned in that presentation, which was very good, that at E3 we might see the franchise being worked on DS. Can you confirm whether or not Zelda is being worked on for the Nintendo DS?
昨日、澤田知事もプレゼンテーションに参加しまして、ね、おっしゃったことは非常に良かったと思うんです。特に、まあ、E3 で DS に関して何か言えるんじゃないかみたいな可能性にまで言及されたと思うんですが、どうでしょう、まあ、ゼルダフランチャイズを DS で展開する可能性に関してはこの場で確認していただけるんでしょうか。
昨日は言った話を、しましたのは、当然そういうお話を皆さんが聞きたいと思っていたので、それに対して今はお話できないですけれども E3 では 何かしらのお話ができるでしょうという、まあ、そういったプレゼンテーションをさせてもらったんですけど、まあ、DS でゼルダを展開しようという動きは当然あります。それに関して E3 で何か発表できる形にしたいと今検討中です。
Well, of course, you know, I kind of thought that everybody would want to hear something about Zelda on the DS. And so, you know, yesterday I said that, you know, I can't say anything about it now, but, you know, maybe you can look forward to developments with the Zelda franchise on the DS at E3. And, of course, while, you know, I can't say that we're necessarily working on anything specific at this point in time, with new hardware, we're always looking at new ideas. So we're just trying to decide if we'll be able to show anything or not.
ただ、E3 はどちらかというとメインは、Wind Waker 2、今現在制作中の Wind Waker 2のお話をメインにしたいと思ってますので、それをどういう形でこう展開できるのかということがメイン で、DS に関しては、その次の展開として何かお話ができれば嬉しいなと思います。
So, but obviously E3, their big focus is going to be on the Wind Waker 2,which is under development as we speak.And so that's going to be our big focus. We'll have a big push for that, and anything related to Zelda developments in relation to the DS will probably come at some point after that.
I have a question. During the presentation, you mentioned that you had certain regrets about things that, say, in Majora's Mask, you had a chance to fix and improve in Wind Waker. I was wondering maybe a few examples of what.
昨日のプレゼンの中にあったかと思うんですけれども、Wind Waker 2の、まあ、例えばムジラの仮面の話がありましたよね、はい、それがどういうふうに作られたかという気もあったんですけども、例えば Wind Wakerの、まあ、反省といいますか、実際に出て、終わって開発に関してこう反省したところが良かったと考えた上で、今後それをじゃあどこが良くて、それをこのどのように切り替えたか、つまり今ウルトラかスーパーどうなるかという話なので、そういったことをなるとお話していただければ、
我々はウィンドウメーカー2でキャラクターがこういろんなところをこう
ウィンドウメーカーと
あごめんごめんウィンドウメーカーで、はい、キャラクターがこういろんなものを見たり、する中止システムという機能もご説明しましたけれども、システムを一つ作ったときがあれがいわゆる 3D の空間の中でキャラクターが生きているように動いているっていう一つの表現がそこで確立できていると思うんですね。でそれに対して敵の AI とかを同じようなレベルまで持ってきてあたかもその 3D の中でそれぞれが生きていてコミュニケーションを取っているような形まで持っていくことができましたのでああいう要素は次の Wind Waker 2にも生かしていきたいなと思っています。
Well, in Wind Waker 1, as I mentioned yesterday, we introduced what we're calling this focus system, whereby the main character's eyes look around, interact with different things in the environment, interact with the enemies and whatnot, and really make it feel like the character is alive in this 3D world. And we actually were able to take that in the Wind Waker and apply it to the enemies even, so that he's able to notice the enemies. There's interaction between the main character and the enemies, and really fleshed out the world and really made it feel alive and real. One thing that I would really like to do is kind of increase that and see where else we can take that system going forward.
Now, you obviously mentioned just sort of like upending the tea table. And just doing all sorts of different things with the franchise. And I mean, looking at something like Four Swords, it looks like they could completely get away with doing an all 2D Zelda on the GameCube with crazy effects. Would that qualify as something that they'd want to do?
まあ、昨日のスピーチで、青沼さんが、チャブ台のひっくり返しの話が出たんですけれども、確かに、四つの剣を見ますと、プラスを見ますと、ゲームキューブで完全に 2D なゲームで、それも一つのゼルダのなんかゲーム自体がひっくり返ったっていう感じで大きな変更になったんですけれども、それを見ると、やはり再び、一般的な、まあ、つまり神々のトライフォースのような、大きな 2D のゼルダゲームをゲームキューブで作れるということは明らかになってますね。そういうことに関しては何か考えとかありますでしょうか、ね、
考えというのは今後もそういう展開があるかどうかみたいな話ですか、4つの罪にプラスでなぜああいう 2D を使ったかといいますと一つには前作の GBA 版の4つの剣の続編という位置づけだったこととそれからコネクティビティで4人のマルチプレイヤープレイで4人で遊ぶという環境を作るときにああいう 2D のトップビューで見せることが4人が何をしているかっていうのが一目で分かるという形のものが必要だったのでああいうビューを使ってるんですね。ですからどういうゲームにするかっていうことでそういうグラフィックをじゃあどういうものにするか、まあ、2D にするのか 3D にするのかみたいなことが、まあ、決まってくるというようなことがありますから今後ももちろんその 2D の方が遊びやすいっていうことがあればそういうものを採用していくことになると思います。
Well, actually, there were two main reasons that we went with the 2D graphics for the GameCube Four Swords. One was that it was a sequel to the Game Boy Advance Four Swords game, and so for the continuity there, we wanted to retain the same graphic style. The second reason was that as a connectivity game with four players, we found that it would be a lot easier for people to understand what's going on when all four players are on one screen, when they're looking at it from the top-down perspective rather than a full 3D environment. So that obviously had a big impact on choosing that direction as well. And generally what we do is when we determine the graphic style, it's really not so much a determination in advance of which style of graphics we want to use as it is determined by the type of game we're creating. So, going forward, if we get to a point where we decide that going back and making a 2D game is going to, simplify the gameplay and make it more fun and allow us to do different things, then we may consider doing that.
ウィンドウェイカーとですね、フォースソードの、ユーザー層、あそこに年齢層なんですね。これを考えた場合には、どちらかというと近寄っているという、ね。
近寄っているというのは
要は、例えば年齢層がね、こういう上の方で、あるいは中間、あるいは下の方で、また同じような層にアピールしている。
まあ、グラフィックが 2D で、表現が割と、2D で展開するゼルダっていうのは、ウィンドウェイカーのグラフィック、子供であるリンクというイメージで展開するというのが、まあ、以前にカプコンさんと作った、不思議の木の実から、そういった、形で展開しようとしてますので、そういう意味では、グラフィックの傾向は、同じような位置にあると思います。ですから、そういうものに対して、そういうものを、こう、受け入れる層っていうのは似たところがあると思うんですが、実は日本ではマルチゲームっていうのは割と子供たちが遊ぶものかなっていうふうに想定していたんですけれども、結構年齢の高い人たちも逆にマルチゲームを楽しもうとして、そういう意見がたくさん買った後に面白かったっていう意見がたくさん返ってきてますので、本当に年齢の高い人もマルチを遊んでみてみると、こんなに面白いものかってびっくりされると思います。
Well, with the 2D graphics style, it's really something that we've kind of been working on for a while, in terms of, taking the game, developing it from the 2D, and moving in the toon shading direction. If you look back at, the look of Link in the Wind Waker, and the look of Link in the Capcom Oracle games, it's really kind of an extension of what Link looked like in the Oracle games, and then taking that and putting it into 3D, to a certain extent. And because obviously, the Wind Waker game is a toon shaded game, the look of it is going to have an appeal to a younger audience. But, with the Wind Waker, we found that people who played that game, who were older, and adults, and when I got a lot of enjoyment out of the Wind Waker, And we're finding also, particularly in Japan, where the Four Swords has already been released, that a lot of people who are, you know, mature gamers or older gamers are picking that up, playing the multiplayer, and having a lot of fun with it, and kind of forgetting how much fun they can have playing a game like the Wind Waker, like Zelda, particularly in a multiplayer fashion.
During the presentation, you mentioned an analogy of cooking for how you make the I was wondering if maybe you might incorporate something like that, like a cooking mini game, into like a Zelda of the future.
会話もでしたっけ。はい。料理に似ているって話があったんですけど、まあ、将来例えば、まあ、ゼルダゲームの中でそういった要素を入れるような、ね、可能性なんかも。あの、クッキングをそのゲームにするっていうのは、実は昔からいろいろ考えてはいるんですよ。<笑>ただ、昨日もちょっと話しましたけど、料理って結構地味だったりもするので、あの、作業的にこう、そんなにこう、ショーアップできるようなものでもないんですけど、まあ、アメリカでは昔から、クッキーの番組で、 ショーアップされたものがあったりしますよね。ああいう形でなんかこう、みんなが、あ、これ面白そうだって思えるような、なんか演出ができる、そのクッキングのゲームみたいなものが、多分将来、多分っていうか、将来、なんか、そのゼルダに要素として入ってきたら、あ、これはアルマが、その、料理が好きだから入れたんだなと思ってくれたらいいと思います。<笑>
To tell you the truth, I've been thinking for a long time about how I could work cooking into a game somehow. But the fact of the matter is that cooking is actually, if you think about it, pretty boring. There's not a lot you can really do. You know, it's really slow work, and there's not a lot you can do to make it seem very exciting. If you watch TV in the U.S., there's a lot of cooking shows, and they somehow manage to make cooking seem exciting. So maybe if, you know, going forward in the future, I can find a way to make cooking seem more exciting and allow people to have fun with it, then, you know, I think I would probably try to put it into a game. Maybe if at some point down the road there is cooking in a game, you guys can all think back and say, hey, I bet Alan Newman did this, you know. Then I'd be really happy.
Mr. Alan Newman, do you cook often?
You cook?
Yes. Every day. してますよ.
ほとんど。はい。まあ、最近忙しくてできないですけど。 Yeah, too busy to do every day, but almost every day he says he's cooking.
Are you a good cook?
僕が作るカレーって英語で何て言うか分かんないですけど。カレーはカレーで。そうですね。ライスカレー。は、ゼルダのスタッフたちが仕事終わった後に僕は必ずパーティーを開いて、みんなにそのカレーを食べさせるんですよ。それはもう、いつも、逆に僕が無理なことを彼らに、これ頼むよって言った時に、じゃあこれはカレー一杯でって言って。I
He has the party, and he is hosting the party, and in the party, he is cooking some curry, rice curry, for everybody. So now, whenever he is asking some of the very difficult job or task to his team member, then the team member would say that, okay, you now owe me one dish of the curry.
This is the... You ask him if Miyamoto's there and if his cooking passes the Miyamoto test.
I'm sure he said that I have never asked Mr. Miyamoto to eat my curry. I have a real question though.
I wanted to ask, since this interview won't be posted until E3, if you could tell us a little bit about what the direction of Wind Waker 2 is. I thought that Majora's Mask felt and played very differently from Ocarina of Time, but I enjoyed it a lot. And I was wondering if with Wind Waker 2, it's taking on a whole new direction versus the original, and you know, if it's still rooted in Link's younger years, or maybe will it be an adult?
で、まあ、E3までは、まあ、一応エンバーゴという形になってるんで、聞けたらと思うんですけど、ウィンドウェーカー2に関して。あの、もちろん、仮面は、特許会の裏ですね、非常に違ったゲームになっていたと思うんです。今回もウィンドウェーカー2に関しては、ウィンドウェーカーと比べて、また新しい方向性を施行されるのか。 これはやはり若い、子供の少年ビールのピッチャーというのが2つなのかな、そういうところもしお話しでき
ればyeah, even though this is in Fargo, I mean, we can't say much because we're kind of working off the Big Bang Theory, so we're going to hit you with the Big Bang when we get to E3. There's still things that we will say for the E3 show, even though this is in Fargo. But there maybe is a hint that he can give.
Narada san wa kare ga nanka itte kurete mo ka tte ien to shite mo.
あの皆さんにびっくりしてもらえるようにあの面白いものをE3に見ていただけるようにします。
We're making something that is going to be very interesting that is going to surprise you all very much.
So he's worked on a couple of all the games and knows a thing or two about the franchise now. I'm curious. He talked a lot in his presentation about what he learned about Zelda-ness and that sort of thing. What's he learned about storytelling?
昨日のですね、プレゼンテーションの中で、ゼルダらしさというか、これがゼルダがゼルダであるためのものということを説明がありましたよね、
はい。
ストーリーラインに関してはどうなんでしょう。まあ、過去、まあ、全部に関しては関与してないということだったんですが、まあ、過去に関与して。じゃあ、ストーリーラインに関して、ゼルダらしさというのはどういうものか。
はい、で、あと、青沼さんがこのゼルダの経験で、物語を語るっていうことについて、どんなことを学びましたでしょうか。
まあ、他のデベロッパーの、作品というかタイトルが、まあ、ストーリーがあるタイトルがいくつか、いろんなものがありますけれども、どういった作り方をしているか知らないんですが、ゼルダの場合は、まず物語があってゲームがあるんではなくて、ゲームがあって物語ができてくるっていう、そういう手順で作っています。これは今回じゃあどういうテーマでどんな遊びをするのかによってそれに合わせた物語が後からくっついてくるというような感じですね。そうしないと物語があってそこに遊びを無理やりくっつけると昨日もお話ししましたけど違和感が生まれたりとか、なんかこうそぐわないようなものしか出来上がらないみたいなことがありますし、もともとゼルダっていうのはその物語があったからこそゼルダっていうゲームができたっていう形ではないですね。逆にそのプレイヤーがそれをゼルダの世界を遊ぶことでプレイヤーが感じる物語みたいなものはそこにあるというのが大元のゼルダの世界ですから、ですけれどもやっぱりそのリアリティみたいなものをそこに反映させていく上でやはり物語ももっともっと重厚で皆さんが納得してもらえるようなものにしなきゃいけないみたいなことがその後にこうどんどん膨らんできて今のゼルダに発展していると思うんですね。ですからまあ物語のそういう、質みたいなものとかそういうものは変化していると思いますけれども、基本的にゲームを面白くするためのストーリーであるという作り方をしている。
長いですね。
ごめんなさい、今短くしている
Well, obviously, you know, there are a lot of games that other developers are making that have really in-depth stories, and I personally don't know how they develop their stories.But the way that we do it is maybe somewhat different from what they do, in the sense that with Zelda, we don't start off with a storyline and then build a game around it. We start off with the framework for a game, and we create the game, and then we develop the storyline based on the type of game that we've created. Obviously, you know, Zelda isn't a story that exists already that we're then taking and turning into games. It's something that essentially the storyline evolves as we add new games in the series. And part of the reason that we do this is because if you start off with a story and try to turn that into a game, you essentially end up with some of the aku or the impurities that, where basically things don't feel natural or, you're trying to make a game based on a story and you're unable to express everything the way you want to. Whereas once you start with the game and build a story around that, you've got your core framework and then the story kind of evolves based on what we're doing with the game. Obviously, when it comes down to the reality of the Zelda series, it can be very important for us to try to go back and piece together all the pieces of the puzzle, and we've actually done that and we've put together a complete overall story at this point. But for us, really, the storyline of the Zelda series is really there to make the gameplay more interesting.
No. Can I ask Mr. Arvind to maybe expand on, you mentioned they put the framework of the game in first, and use an example either from Force Forge or from Wind Waker that says how they started that framework and it turned into a story.
今言った中でですね、まずまあゲーム自体のフレームワークを聞いているという表現がまああったんですけど、
はい、
それは具体的には例えば風を立った時には、例えばこういうフレームワークだった、あるいは今回の4つのクラスではこういうフレームワークがあって、うん、そこから発展させていただいたという例がありました。
それはさっき言ったストーリー
の話
で、 そうです
ね、
風の立つの時はまずまあ、もう発売されてますのであれですけど、ハイラルが一回海に沈んでしまったという状態を想定してですね、海の上の世界、島を巡る物語であるっていう、新しいその船を使った、移動をさせることで、そこで新しい遊びを考えられないかっていうのが、まあ一つのテーマだったんですが、そうなってくると、その海に沈んだハイラルがどうして沈んだのか、それを例えば、そのハイラルが蘇るのかとか、いろんなそこにまた発展させる材料が生まれてきますよね。で、そういうものをもとに、またじゃあ次にどういうストーリー展開にしていったら、そういうことが面白くなっていくかみたいなことを考えていくというような感じです。実は放送度プラスに関してはですね、放送度プラスじゃない、ごめんなさい。なんだ、4つの剣プラス。いいですね。放送度アドベンチャーズに関しては、実は物語は私はプロデューサーですので、ディレクターが考えています。ただまあこれも昨日のちゃぶ台ひっくり返しじゃないですけれども、宮本からいろいろ言われまして、最初にディレクターが考えた物語っていうのは、ちょっとゲームにそぐわないみたいなことをいろいろ指摘されて、最終的には結構また変えたりとかしてます。まあ具体的にそれがどういう形で最初に生まれてきたのかっていうのはもうディレクターに任せてた部分ですので、ただ最後の方で宮本がそれをチェックして直したのは、やっぱり物語っていうのは、さっき僕が言ったようにゲームにゲームをそのスムーズに進めるためのまあガイドラインみたいなものなので、そういうものを混乱させるようなユーザーに対して、その難しいストーリーをコツさらにつけてユーザーを混乱させるような形にはしてはダメだよという、そういうようなことで変えたっていうことがあります。
With the Wind Waker, we started off, as I mentioned yesterday, with this idea that, you know, we wanted to kind of introduce a new style of movement. And so what we ended up with was the player moving around in a boat on the ocean, traveling between islands. And the idea was that Hyrule, the game's out now, so I can say this, that Hyrule is down below and has basically been flooded over and the ocean's above it. And so that was the basic idea for this new element to the gameplay. And once we had come up with this, and the player is going to be sailing across the ocean, then it became a question of, okay, so we know Hyrule's been flooded and that it's down below at the bottom of the ocean, but then the question is, how did it get there? And so that becomes an example of how we start off with this gameplay idea, and then from there we think about how that affects the storyline or how to build the storyline around that. In an example with Four Swords Adventures, I was the producer on that game, so I didn't actually put the story for that game together that would be put together by the director of the game. And in the end on that game, as we got closer to finishing it, of course Mr. Miyamoto came in and kind of upended the tea table. And we changed the story around quite a bit at the end with Four Swords Adventures. And, you know, what Mr. Miyamoto pointed out in the case of that game was that the storyline shouldn't be something complicated that confuses the player. It really should kind of be like a guideline that helps ease the player through the gameplay process and helps them understand what it is that they're doing. And so that was one example of how the gameplay was there first and the storyline changed all the way up until the very end.
Speaking of Four Swords, I'm fortunate enough to print a down copy of that, and I noticed in your beginning you have a lot of old school the elements in it, for instance, you push the rolling table to the right. And then the team go back and revisit the old games and pick out things they like. Is there a quality to how they brought from the flavor of the Super Nintendo Link to the Past to and other games to this new 2D game and kind of hybridize the connectivity in the multiplayer with kind of the old school reminiscence of York?
まあ実はあの放送のプラスの関係なんですけども、どうもあの聞くところあるいはあの言うことに意識するところによると、あの昔のなんか懐かしいあの様々なあのトリックというか、そういったものをたくさん加えてられるようになって、例えばみんなで一緒に例えば作業をしたら、はい、ないところですね。
SNSDJ、スーパーNSDJ、あった、こんなことあんなことっていうのを、いろいろとまだ、再度、今回のプロジェクトで、フィーチャーするので、採用されているようなことが、かともいう印象もあるんですが、そこら辺は本当にそうなんでしょうか。例えば、神々のブライトホース、あたりのですね、ハイテクとかをあえてもう一度見直して、で、今回、いや、もうこれっていうフィーチャーするので、採用した方がいいんじゃないかというふうに。
意図としてですね、そういうものにしたっていうことはないんですが、実はスタッフがですね、その、リンク・トゥ・ザ・パストを作った、スタッフが、また今回のゲームも作ってるんですね。で、あと、それをまとめてるディレクターも、その頃のそういうゲームが大好きで、その良さとですね、例えば、ウィンドウェイカーとかで、新たにチャレンジしているいろんなものの良さを、もう、 いろいろチョイスしてきて、ああいう2Dのものにまとめてると。ですから、放送のアドベンチャーズの中には、ウィンドウェイカーの中にあったサーチライトで、そこをかいくぐりながら、その、城の中に潜入するとかですね、そんな要素も入っていったりするんですけど、過去のベーシックな、ブロックをこう移動して、それがパズルのようになっていて、先へ進むみたいな、そういう本当にベーシックなものもたくさん入っていて、ですから、 古いシリーズが好きな人も、新しいシリーズがまた好きで、で、またその 2D を遊んでみたいと思う人、どっちも満足してもらえるものになると思う。
I wouldn't necessarily say that it was, you know, they intentionally tried to mimic specific events from the past game. But the fact of the matter is the Four Swords team does include members of the original Link to the Past team. So obviously that may have had some effect on it. Also, the director of Four Swords was a huge fan of A Link to the Past and the old 2D style games. But in bringing together the elements for Four Swords, he looked at essentially taking elements from the 3D Wind Waker, bringing those into two dimensions, and finding ways to take elements that people who have played the newer games would then see in this game and be familiar with, in addition to taking some of the older elements from the past 2D games and also applying them so that we basically would come together with Four Swords being a game that is going to be something that will feel familiar and be appealing to people of basically both time periods, the old school fans and the new school fans. And kind of one example of that is there was an element where he took the spotlight from the Wind Waker. You may recall on Windfall Island they have a spotlight where Link has to sneak around. If you play through Four Swords, you'll find an area where he's done some kind of interesting things with the spotlight and applied that in 2D.
Speaking of Four Swords, I just wanted to ask about, there was voice work in Navi's Trackers, and I was wondering if they thought more about using voice in future titles and how they think it worked out.
Navi Trackers の中には声で
重要な指示を出すということがあったと思うんですけど、実際取り扱っていただいて、今後もですね、それを例えばそうやってるような体制で、そういった声を使ってのは重要な指示をだとか、声を使ってのはアトラクションとか考えていかれたと思うんですけど。そうですね、ただまあ本当に、声を使うっていうのは、ローカライズがものすごく大変で、もちろんその言語が違うので、そういったものを、うまく置き換えることができるかみたいな問題ももちろんありますけれども、今回のような、テトラストラッカーズのような、本当にその、音とそれからゲームとか、完全にリンクしてるみたいなものは、そのリンクのさせ方みたいなものにものすごく気を使わなければいけないんですが、それが言語が変わることによって、そこにものすごい、障害が生まれたりとかするんですね。で、そういうふうに、もう本当にゲームに近いところでその音を使えば使うほど、それが難しくなるという、 逆に面白い部分はなるわけですけれども、ゲームに近いところでそういう音を使うということは、ただそれがローカライズにすごく逆にすごく大変なことになってしまうというのをなんとか解決したいなとは思っています。
Yeah, I think it's interesting. I think to use voice in games, but using voice obviously leads to challenges in the localization process. You know, because obviously you have to change the voice from one language to another. But in this case, you know, with Tetris Trackers, what we had was voice work that was used in the game not only to just convey a story, but really voice work that was integral to the gameplay and was intricately connected to the actual gameplay. And so when you do something like that, what you really have to do is you have to think through how not only the voice is connected to the gameplay, but how the actual language is connected to the gameplay. Because in changing to a different language and changing language structure, that can affect how those are linked and how things get linked up in the game. So I think it's definitely interesting and it has possibilities. It just leads to a lot of challenges and a lot of very careful thought processes that you have to think all the way through.
One thing that this group may not know is that for Zelda 4, sort of the one-player game is greatly expanded from anything you saw last year at E3. And your reviews will come out, or this article will come out before Four Swords launches in the U.S. So I was hoping that Sir Anu could talk about how the one-player side of that title was expanded, kind of why and what that adds to the game.
そうですね。はい。キャラの言い過ぎだったので、もう非常に大きな進歩が4つの数字がプラス、まあ、特にその中でも、元々は4人仕様の4つのクラスになると、1人仕様、バープレイヤーも非常に分かりやすくなって、具体的にまあ、どういったか、こんな風な発展になって面白かった。 まず、基本的には、マルチでコネクティビティで遊べるゲームをゼルダでっていう形で今回のフォースオブアドベンチャーズは作り始めました。ですが、これはやはり一人で遊べるってことはゼルダのタイトルとしては絶対に重要だということになって、じゃあそれをどういった形で可能にするかと言いますと、ゲームの中に、フォーメーションという4人のキャラクターを1人で動かせる、そういう機能が入ってますね。 これを使うことで4人で遊ぶときと同じことが1人でもできるということになっています。ただ、じゃあその場合は、じゃあ4人で遊ばなくて1人で遊んでも同じだったら1人で遊べばいいじゃないかっていうことになってしまうんですが、これがまたですね、1人で遊んでるときと4人でバラバラになって遊ぶときとではまたこう違った感覚になってまして、それは内部的に何かこう異なることをしてるんではなくて、 マルチの時っていうのは、やはりそれぞれプレイヤーが全部異なるわけで、その人たちの気持ちがそこに反映することで全く違うものになると。競争とそれから協力っていうことがいつも生まれるんですけれども、やはり4人になるとですね、協力もするんですが、競争という局面がすごく強くなっていって、そことはまたこう、一人で遊ぶときとは全然違う遊びが展開するという、そういうものになってます。
Well, obviously, you know, at the very basics, the game was created as a connectivity title for multiplayer. But in doing so, we thought that, you know, single player has been very, very important to the Zelda franchise over the years, and we felt that it was important to include a fleshed out single player mode in this game as well. And in order to incorporate that into the game, we created the formation system, which you see in Four Swords, that allows one player to control four links and put them into different formations. And that way it allows a single player to essentially get through the same puzzles that would normally require four players in order to complete. And so in that sense, we were able to take this four-player game and turn it into a one-player experience. And in doing so, of course, you know, one concern was that people would think, oh, well, if I can play it single player, then I don't need to play it multiplayer. And, you know, I can play it's the same game. Which in one sense is true, but in fact, when you get four people together to play, you've got four different people, and each one of them is going to have their own very different play style. And so in playing the game four-player, you automatically then get these moments where you have to cooperate with the other players, but you also then find yourself competing with them. And in the single-player mode, you know, you yourself are working towards one final objective, whereas in multiplayer, you really find that those moments of competition tend to take over and kind of overwhelm the moments of cooperation. And it turns into a very different style of play than what you would get playing a single player.
Experience.
Kriya kindly evolved the music theme in Zelda, and you continued that in Majora's Mask and Wind Waker. I'm wondering how music has played a role in your life or in the lives of those involved in the film.
そのまあ、ミドルのコスプレで、今、時の会談ムジラのマスクして、音楽が重要なテーマになっているんですけども、個人的に、自身のポジティブな生活で音楽っていうのは、その辺を影響を与えて、あるいは、以外の、例えばチームのメンバー、音楽が、音楽というのが重要な気がします。僕は個人的に、やっぱり音楽ってのはすごく好きで、昨日ちょっと T シャツ着てたんですが、今日は着てないんですけど、任天堂の、吹奏楽部というところの部長をしてます。私が組織してるバンドがあるんですけれども、私はそのパーカッションを叩きます。ボンゴとかコンガとかティンパニーとか、まあ、いろんなものの打楽器を叩くんですが、まあ、リズムっていうものをこう自分でこう作っていくみたいなことがすごく楽しくて、いつもみんなでプレイして、定期的に年に4回ぐらいコンサートを開いたりとかしながら、まあそれは大きなコンサートではなくて社員に向けてっていうコンサートですけども、そういうコンサートなんかをしたりするっていうのをやってます。まあ音楽でいくと宮本も音楽が大好きで、そういう部分でこう話があったりする部分が、オカリナを作った時もオカリナっていうものをじゃあどういう風に演奏させるようにしようかっていうのは、まあ、僕が考えましたけれども、宮本とこう相談しながら、じゃあこういうふうにしようみたいなことで決まってきたものですし、やっぱりそういう音楽をこう、どう遊びに反映させるかみたいなことを考えたらすごく楽しいですよね。で、まあ、その他のスタッフがそれをどう思ってるかってちょっとわからないんですけど、でも音楽ってやっぱりみんな共通して、やっぱり楽しいものだと僕は思いますので、次もまた新たなスタッフが新たなその面白い音楽を使ったような遊びっていうのを考えてくれると思います。
Well, personally, I like music a lot. Yesterday, I don't know if you noticed, but I was wearing a t-shirt, and it said The Wind Wakers on it, which is the name of this wind orchestra, or basically an orchestra that's made up of Nintendo employees that I kind of, and I'm a member of. I play percussion in the orchestra, bongos, congas, timpanis, things like that. And we do four concerts per year, and they're not big concerts or anything. They're just for Nintendo employees. And on a side note, not in this translation, Tom Harlan actually has some video of that somewhere. I think that if you were to ask him kindly, he might be able to pull up for you and show you video of one of Mr. Onuma's concerts. Back to translation. Mr. Miyamoto obviously also likes music quite a bit. And music is something that, anybody can relate to. So in that sense, we like to include music in the games when we can. And in developing Ocarina of Time, one of the questions for us was, how do we want to have players play the Ocarina in the game? And how do we want it to affect gameplay? And I came up with ideas and sat down with the team and Mr. Miyamoto, and we fleshed out these ideas as to how the players would actually play the Ocarina, what it would do to gameplay, how they would use it, and things like that. I can't say, to what extent the other team members like music, but I think it's something that anybody can relate to it, I'm obviously going to encourage them to continue to try to include those elements in the game, and hopefully, I'm sure that going forward they'll be able to find new ways to take music, apply it to the game in new ways, and allow people to find new and exciting ways to play with it.
I actually wanted to ask about the orchestration of music. Zelda's have traditionally used a lot of MIDI and samples. It definitely works for the title, I think it totally does, but I've heard also the full orchestrations from symphonies, and Mr. Kondo's orchestrations are beautiful. Have you thought about, going forward in more titles using more orchestration, and do you believe it can work with the franchise?
ちょうど音楽の話になったんで、実は私も音楽技術に関してずっと聞きたいことがあったんですけど、随分その前からですね、MIDI サンプルを使ったというようなことを書いてます。また近藤さん自身が非常に素晴らしい、オーケストレーションをされていると思うんですけど、今後もですね、もっと大きな、いろんな楽器を混ぜたようなですね、オーケストレーションというようなものに関してはですね、対応されていきたいと思います。
もちろん、サウンドのグループ、まあ、近藤をはじめとする、サウンドのグループはですね、毎日、どんな新しい、 音楽の要素をそのゲームに反映させたらみんながびっくりしてくれるか、またそのタイトルにぴったり合ってくるかってことを毎日考えてますので、新しいゼルダができてこういうゲームなんだよってイメージが伝わった時に、またそこでじゃあこんな音楽にしてみようってことはどんどんどんどん広がっていくと思うんですね。ですからその辺が、例えばそのいわゆるオーケストレーションっていう、その例えば重厚さがすごくいいっていうことだけじゃないと思うんですね。もっと例えばシンプルな音楽でも、もちろんいいものができてくるでしょうし、そういうものがゲームにぴったり合ってくるってことが一番重要で、そういうことのいわゆる原稿感みたいなことはサウンドチームとはいつもやっています。
多分ね、質問はそういうパソコンを使った音楽を作るんじゃなくて、実際の
アナログ的にそのオーケストラを録音してるってことですか。
和紙なんですかって。
例えばその、演奏してくれるオーケストラがいて、でそれがちゃんと録音できる環境があってみたいなことは、今までまあ任天堂のものを作ってくれたらちょっとまああんまり想像できなかったところですけど、例えば近藤が本当にその生のそのオーケストラを使うのが一番ベストだと思えば、きっとそういうことを採用してくると思いますし、その辺は期待してもらってもいいとは思います。ただまだその具体的にそういうものをやるかどうかみたいなことはまだ何も決まってませんので。
吹奏楽。
No.
Well, obviously, you know, Koji Kondo and his sound team, they're always thinking about, you know, what types of music to use in games, how to use the music in the games, how best to apply the music, and, you know, they're obviously trying to come up with new ideas all the time. I think probably what's important is not necessarily just to have, obviously, these grand orchestrations, but, you know, sometimes very simple music can be very important as well. And, you know, we always have a good exchanging of ideas. And trying to, you know, basically trying to find the best music that's going to match the game. In terms of actual, you know, full-on orchestration of the music, we haven't really had an opportunity we haven't had basically the facilities at Nintendo to do something like that where we have, you know, a full orchestra there and we have a setup where we are able to record them all. You know, obviously if Mr. Kondo thinks that's going to be best for an upcoming title, then we'll probably look at ways to do that. And I think that people could probably look forward to that in the future at some point. As there aren't any concrete plans for it right now, but it's definitely something I'm thinking about.
Wind Waker's のオープニングの曲で、ジャラーンっていうマンドリンの音が入ってるんですけど、あれは宮本が実際プレイしてる音をサンプリングして流してます。ですからそういう何でしょう。あれはどうしてもそのサンプリングがなければ音楽完成しないっていうその音楽を作ったもののこだわりだったりしますね。ですからそういう部分で実際のそのアナログ的な音っていうものをどんな形でこう見せていくかっていうのはその、音楽を作曲する人間のその何でしょう全体をこう構成する上で重要なキーになってくると思うんですね。できれば次の作品で僕のボンゴとかコンガを使ってもらえると嬉しいなと思います。
You may recall in the opening to the Wind Waker, the opening story scroll, it starts off with kind of a mandolin that's played. And that's actually a sampling taken from Mr. Miyamoto actually playing the mandolin. And it basically was a result of some discussion that we really needed to have, you know, that kind of a sound to start things off and be part of that music. So, you know, we're looking at, you know, what types of instruments and things like that and what types of sounds we're going to need. Hopefully, you know, at some point in the future, maybe we can... I'd kind of like it if I could get my bongo playing in one of the games.
Do you have any fears with Wind Waker 2 being revealed at E3, Four Swords coming out basically right after that in June, that Four Swords may be overshadowed?
例えば今回の E3 では4つのプレビューがですね、もうすぐ出てくるっていう段階で E3 賞があって、はい、さらにウィンドウェイカー2に大きな発表があるというような話だったんですけど、はい、そういうことですから、例えば E3 であまりにもウィンドウェイカー2の宣伝されすぎて、そのあとちょっと、ね、宣伝というか、それから記事がたくさん出てきちゃって、放送が目立たなくなっちゃうんじゃないかと、そういった気ではないですか。
それぞれ のゲームが全く違うものですし、フォーソードのその、
マルチで遊べるっていう環境に対してのプレゼンテーションっていうのはやっぱりしっかりしなければいけないなと思ってますから、それとはまた違う形で、ウィンドウェイカー2がありますよという形で、これからはこんなゼルダもこんなゼルダも遊べますよっていうふうに、みんながゼルダってのはいろんなことができるゲームなんだっていうふうに思ってもらえるように広報展開したいなと思います。
Well, each game is very different. Obviously, I think we have to present Four Swords in a way that, that really highlights the multiplayer, because that's going to really, you know, set it apart from the Wind Waker 2. But for me, I would really like to see the franchise develop in a way that, you know, we kind of continue to surprise people and provide them with new and different styles of gameplay under the Zelda franchise, where people are saying, oh, you know, Zelda can be this type of game too, or Zelda could be that type of game as well. So, it's not so much a worry as I'm kind of excited and looking forward to those types of developments.
逆に言うと DS っていうのがフォーカスされる形になると思うので、それに負けないくらいゼルダをボーンってこうみんなにアピールしなきゃいけないっていうのは僕の一番の使命ですから、そこをこうどうしようかっていうのはこれからよく考えようと思います。
Right now my biggest mission is to make sure that the DS announcements at E3 don't overshadow the Zelda announcement at E3. So I'm exerting a lot of effort and spending a lot of energy in trying to make sure that we do have a big announcement with Zelda. So,
sort of a follow-up to your question, or your response. You say you're looking at new ways to bring the Zelda franchise to people. Would you consider maybe a darker Zelda, or maybe not maybe to
まあちょっとですね、まあそのフォローアップになるかもしれませんけども、あのゼルダのまあ、ピンと言いますと方向性に近いんですけどね、もっと暗いイメージのゼルダ、例えばシリコンライトあたりとかですね、そういう形で暗い感じのゼルダをやるっていう感じです
。わかった。え、はないですか？
ないです。そういう方向性に近い。
あの、暗いゼルダっていうのは一回ムジラでも、あの、ムジラの仮面でも、あの、あれは日本ではコピーがですね、今度のゼルダは怖さがあるっていう、これ前の社長が考えたコピーですけれども、あの、怖いんだよっていうことをちょっと強調したりとかしましたし、あの、もちろんそのゼルダっていうのが今回じゃあどういうものなのかっていうことはそのコピーでパッとわかるような形の怖いよとか、まあ暗いっていうのはあんまりイメージが良くないですけど、例えばその神秘的であるみたいな感じのものとかっていうのは、やっぱり要素としては欲しいなと思ってますよね。ただシリコンライトやるとどうかどうかはわからないです。
actually, I mean, we've already done, I guess what you would call a darker Zelda once with Majora's Mask. And I don't know what the marketing copy was in the US, but in Japan, if you translate the phrase that Zelda or that Majora's Mask was marketed with, it basically means that this time,Zelda has fear. It's basically this time there's a fear in Zelda. And the idea was that, and that was a phrase basically that our past president had thought up. And it was basically this idea that, you know, Majora's Mask was darker. And maybe darker is not the right term, but there was this kind of weird vibe to the game, this strange mystery to it that was really different from what you experienced in other Zelda games. So, I mean, we've already done that once. You know, to say we'll never do it again, I don't think would be an accurate statement, but as to whether or not Silicon Knights would be involved, I have no idea. I haven't thought about that at all.
I have another one about music. I heard rumors that Guru Guru looks a lot like Koji Kondo. I don't know if that's true or not. Is there a story behind that? How that came to be? Or what's the story?
The guy that does the... オカリナの、ぐるぐるっていう嵐の歌を教える人が、近藤さんの顔をしてるっていう噂は聞いたことあるんですけど、それそうですか？
いわゆるゼルダのキャラクターを設計するあのデザイナーはですね、やっぱり一番自分の身近にいる人間をモチーフにしたりすることが多いです。それのもとにそのキャラクターの個性みたいなものがどんどんどんどんこう、定着していくみたいな形があって、僕はそれをまあある意味歓迎しているところがあるんですけど、最後までその、モチーフがそのまま残る形ではなくて、やっぱりゼルダのキャラクターにしてほしいというお願いでいつもやってるんですけど、ひょっとしたら似てるのかもしれないですね。ただ、 近藤さんを、あの近藤をその真似て書いたかどうかってことは確認したことはないです。
Well, I guess it would just be kind of natural for the people who design the characters in the Zelda games to base their character designs off the people who are in their immediate vicinity. But, you know, obviously in doing those types of designs, even if they, say, have made a character based on somebody on the development team, in going through and looking at all the artwork and whatnot, we obviously take those designs and turn them into characters that are kind of more reminiscent of or fit in better with the Zelda world. As to whether or not that particular character was specifically designed based on Mr. Kondo, I can't really say because I've never asked them. But I guess it could be possible.
Wondering when development on Wind Waker 2 began. Was it before the original Wind Waker was finished? And also, they're calling it Wind Waker 2 as an actual sequel, or is that a working?
The first question is Wind Waker 2 Wind Waker 2って呼んでるものが Wind Waker 1の続編に当たる、まあ、つまりそのストーリーラインの思わせられたものだったので後ろは見えないかもしれない
まず最初 の質問に対してですが、あの昨日もまあちょっとお話ししましたけれども、あのゼルダは私が作るようになってからずっと同じチームで作ってるんですね。で、あの、まあ、チームは一つですから、並行して作るなんてことはちょっと、あの、難しいので、やはりその、ウィンドウェイカーが終わってから、ウィンドウェイカー2が、あの、始まってます。二つ目の質問に関しては、現時点ではちょっとお答えできません。
Well, as I explained in my speech yesterday, the Zelda games are developed with the same team. So, we have one team of members carry over from the last game and start work on the next. So, We had to finish Wind Waker 1 before work began on Wind Waker 2. And as to your second question, unfortunately, I cannot answer that.
We've got time for one more question.
Where do you see the Zelda franchise being in 2 years?
でそれってあの2年後に発売される本数じゃなくてあのタイトル数を言ってもいいんですし
あのこういう質問を受けてすぐに答えられないっていうのは、僕はプロデューサーとしてビジョンがなくてダメだっていうふうに評価されちゃうのかもしれないですけど、あのまあ、新しい DS 級プラットフォームも出ますし、それぞれのプラットフォームでゼルダがまたあの面白い展開をしてるっていうふうにあの期待したいですね。で、そうできるように頑張りたいと思います。
Well, I think maybe the fact that I don't have an immediate answer to that question might cause people to criticize me as not being a very effective producer of the series. But I guess, you know, I'm obviously very excited about the opportunities that the DS is going to offer us, and the opportunities that we're going to have to do something different with it on the DS. So I'm obviously going to work very hard in that direction and hopefully be able to show you guys something that will be neat.
It still depends on being the Zelda director and producer.
じゃあということは、青沼さんはゼルダのプロデュースをとりあえず続けていきますね。
そうですね。あの本当にこれからあのどんなゼルダを各プラットフォームで展開するのがあのいいのかっていうことを、あのまあ今まではディレクターでしたので、もう一つのゼルダのことしか考えずにきましたけれども、やはりここまでフランチャイズをこう維持するっていうことをあの重要だというふうにあの今はなってきてますので、それができるようにこれからはあの、いろいろ考えてやっていきたいと思っています。
I'll continue to be producer. Up until now, as director, all I've ever done in working on the Zelda games is focus on the particular Zelda game that I was working on at the moment. Now, as producer, I'll be looking at ideas for as to which platforms we're going to be releasing games on, which platforms we should be going, you know, pushing Zelda towards, the types of developments that we can do on those different platforms, and continuing to find new ways to expand the franchise. So that's what I'll continue to do.
時のオカリナを超えるゼルダをまた作りたいですね。
But I would like to make a Zelda that somehow surpasses Ocarina of Time.
I think that's about it. I think you guys very much.
Thank you.